こんにちは。はい。オープニング一人で撮っております。ちょっと、オープニングはですね、今日、近況をちょっとお話ししようかなと思います。ゲームなんですけど、ゴースト・オブ・ツシマ、プレイしておりますよ。なんか、一回始めるとね、終わらないです。なんでしょう。ツシマという島ですね。こちらに、猛虎軍が襲ってきたということで、平和を取り戻すと。村の民を守るという任務のもとに、主人公ジンがですね、繰り広げられる物語なんですけど、オープンワールド。なんかいろんなことできて、サブクエストなんかもずーっとやってるとですね、もう終わらないですよ。夜もあっと気づくと1時みたいなこともあるんで、本当に気をつけてゲームしたいと思いますが、ものすごくこの、なんですか、連休がですね、あったりとか、土日挟んで、充実してゲームさせてもらってますね。はい。あとですね、昨日、今日の話なんですけど、インターネットの回線を、変更しまして、変更したというか、通常、私のうちはもう何年か前から、なんですか、ケーブルテレビ、地元のケーブルテレビ局で、インターネット使ってるんですけど、たまにですね、夜、電波不調を起こすことがあるんですね。一度に、接続機器が多くなってきてるせいもあるかもしれません。神さん、息子、俺。あと PS4、スイッチ。なんだったら PC と、Amazon の、Fire Stick、テレビ見るやつですね。ビデオ見るやつですね。こちらも同時接続して最大7、8台繋がることがザラなわけなんで、非常に負荷も大きい。加えてマンションなもんですから、なんですか、この建物内で使ってる人で分割するんですってね。改善は。なもんですから、やっぱ、高負荷になる場合もあるっていうことはあったんですけども、そもそも、電波の飛び方が良くないんじゃないかってこともあって、ちょっと相談したところ、ケーブルテレビさんからですね、打診がありまして、ちょっと少しお高くなるんですけど、これをちょっとお試しいただけませんかということで、新規導入されているメッシュ Wi-Fi ルーターっていうやつを、今お試しで使わせてもらってるんですよ。で、まあ、親機から、子機に向かって飛ばして、で、それぞれの接続をするみたいな形らしくて、以前の、一機の親機のルーターの方から、それぞれの機器に飛ばすよりは、確実に安定性が増すし、速度も出るようになるっていうこともあって、昨日ちょっと、おいでいただいてですね、設置していただきました。で、今日一日ちょっと使ってる感じなんですけど、格段に上がってるのを実感するんですよ。まず、回線が途切れるっていうのは、まあ、そうそうないんですけど、PC で PS4 のリモートの、プレイをするんですけど、今までだと高負荷が あまりにもネックで、画像をですね、落とさなきゃいけなかったんですよ。そうするとですね、最近のハイデフの画面だと、例えばデスストランディングとかな、文字がちっちゃくて潰れちゃうんですね。ね、やっぱ認識、なんか視認できないぐらい読めない場合もあるぐらいちっちゃかったりするんですけど、今回その、負荷を軽くしたゆえに、高解像度でも表示できるようになる。PC のスペックに依存しないみたいなんで、これだけでもう PS4 リモートがすごい快適になったんですよ。なので、いや、これもう契約ですねってなりまして、それでもね、1週間のお試しと、プラスアルファ1ヶ月無料だそうです。で、プラス300円ぐらいでできる。これもう、買いですよ、もう。っていうことで、もうほぼ、家族会議もなし、私の一存で決定しまして。ね、いうことで。 ね、ドラクエ10やってらっしゃる方で、当然こうネットの回線の、回線落ちやんっていうことをよく耳にしますよ。もしくは、一緒にプレイしてて、わ、あの人落ちたとかね、いうことも、まあまああったりなかったりするわけなんですけど、その回線、なかなかね、インターネットの回線見直すってめんどくさいし、今満足に使ってんのに、あんまり不満ないのに、ってことなんですけど、このルーターを変えるなんてことだけでも、ちょっと検討すると、既存の回線からいける場合もあるかなと思いますので、ちょっと一度試してみられてはいかがかなと思いますね。はい。もっと詳しい方はちょっといろいろ教えていただけるとありますね。はい。それでは参りましょう。オープニング！始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第294回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄と小豚剣士がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームサジオキーセーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんにちは。ちょっと別撮りしてるんですけど、前回の 5.2 ファーストインプレッション、でですね、ちょっと随分ちぐはぐな終わり方になったかなと思ってるんですけど、前回の収録後にですね、ストーリーの 5.2、バージョン 5.2 までのバージョン5のストーリーのネタバレの話を兄さんと小豚健司さん、そのまま引き続きおしゃべりいたしまして、ちょっとね、30分ぐらい喋ればおまけで出したろうかなと思ったんですけど、取れ高が結構1時間ちょっとあるんですよね。なので、別出しします。ここから先なんですけど、バージョン 5.2 だけじゃなくて、バージョン5からの話をいたしますので、一部バージョン3と4もの話もしてますけども、バージョン5のクリアされてない方は、ここでズバッと、もうね、私聞いてもいいようじゃなくて、聞かないでください。5.2 をクリアしてない方は、ここで再生を止めて、急いでクリアをしてください。かなり確信に迫るような話もしてますし、まあ、それに向かっての考察ということも考えると、やっぱり、ちょっと、プレイされてる方が間違いなく、聞いて楽しめる。僕はこう思う、私はこう思うよ、みたいなところも、感想していただけるんかなと思いますので、ね、もう一度、注意喚起でございます。サイレン鳴ってますかね。はい。5.2 のプレイされてない方、ここで再生止めてください。はい、いいですか？では、ここから、前回のおまけ収録の模様をお届けします。どうぞ！
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、秘密の、あれですね、延長戦を。お願いします。はい、もう一度注意喚起でございますが、バージョン 5.2 のストーリーネタバレ編でございますよ。ので、はい、クリアされてない方はここで止めてください。聞いてもいいよじゃなくて止めてくださいね。ぜひ。はい。本当に楽しみにも半減するようないいものの喋りをするかもしれませんので、その辺は自己責任というか、はい、よろしくお願いしますわ。はい。どうしよう。 まあ、いきなり 5.2 の話をするのもそうなんですけど、その、バージョン5始まっての、すぐの話から、やっぱしてみようかなと思ってるんですけど、
はい。はい。
あの、なんでしょう。まあ、ほら、もともと PV のインパクトが強いバージョン 5.、
うん、
バージョン 5, 5ですね。の、ということで、うん、あの、バレリア様がね、こちらに攻め入ってくるところからの PV で始まったじゃないですか。
はい。
で、PV 通り、自分が倒れて、
はい。
ユシカから担がれて、
はい。
かくまわれるところから始まってるんですね。
はい。
で、すぐ、自分の、肌の色が変わってまうと。
はいはいはい。
うん。いうことで、もう始まってすぐぐらいにもストーリー進めてる人はみんな顔色が悪くなってるんだよね。
そうですね。みんな紫色かなってなってましたね。
うん。はい。いきなりやっぱ、ぶっ込んできたなと思いましたよ、あれは。
はいはいはいはい。
うん。ね。うん。魔族になることについて、どうでした？
僕の場合、全然違和感がなかったんで、本当になんか見事に何にも違和感がなかったんで、何とも思わなかったんですけど。
あ、ただの小豚剣士でした？
ただの小豚剣士でした。目の色も点目なんで、
あ、そうですよね。
色目が黒目になるとかなかったんで、もともと点目なんで。うん、
そこ、目が一番の違和感ですからね。
そうですね。うん、肌の色がちょっとだけなんかこう、地黒になったかな、みたいなところで。
うん、
どうも、はい。
あれですよ、チーム面で言うと、もう、ニジパパさんの凶悪さが一番でしたね、私がね。
ああ
、
はいはいはい。
三白眼とかね、真っ黒になって、もう怖い、気持ち悪いんですよ。
はい。
奥さんから、一緒にプレイしてるんだけど、
はいはい。
キモいって言われてましたね。隣にいるの。
はい。
かわ
い
そうに思った。はい。うん。で、アニさんはどうなんですか？人間じゃないですか。
はい。
うん。
僕はそんなに気にしてなかったんですけど、チムメンは怖いって言ってましたね。うん、
まあ、俺も鬼みたいですからね。
うん。
角が生えて、スキンヘッドなんで、やっぱそれにも影響して、ですかね。
うん。
なるほど。
で、バージョン 5は、いわゆる3つの国を回れってことですね。
うん。
あれね、俺、個人的になんですけど、
はい。
約一本道だったバージョン3だったじゃないですか。
はい、はい。
はい。あれがちょっとやっぱ不評だったんでしょうね。バージョン4も比較的そうだったかな？
そうですね。ほぼ一本でしたね。
まあそうですよね。
うん。
選択肢があまりない感じですよ。はい、バージョン5って随分ここに、なんだろう。いずれ最後は同じ結末になるとはいえ、うん、お前好きなとこから回っていいぞって言われたのが、割と嬉しかったそうだ。
バージョン2以来じゃないですか、それ。
うんうん。
ああ、そうですね。
うん。なんか蝶々集めてこいって言われた、バージョン2以来、うん。
どっからでもいいよってね。
あ、右回りで行くか左回りで行くかって感じですね。
うん。うん、なので、あんな感じで、好きな国から選んでいいよっていうのは割と悪くなかったなと思います。
そうですね。
うん。
うん、ねえ。どうですか？オープニングでなんですけど、お気に入りキャラクター？
はい。
どうでした？特に、主要メンバーですよね。ユシカと、
はいはい。
ファラザードのユシカ、
はい。
ゼクレスのアスバル。
アスバル。
うん。バルディスタのバレリアですね。
はい。
うん。
うん。魔王候補3人。
はい。
ですよね。大魔王候補3人なんですけど、この3人だったら、誰がやっぱ好きでした？
バレリア様ですね、圧倒的。
圧倒的バレリアですね。
なるほど
ね。アレリアはいいキャラですね。
うん。
なんかあの、候補選挙でも1位だったじゃないですか。
うん。
うん。
愛されてますよね、あの、プレイヤーに。あと、うん、あの、なんだっけ、参謀、ベルトロでした。
ベルトロ。うん。
ベルトロもいいですよね。ベルトロとの、
いいです
よね。
そうそうそう。
あの、これ、絶対 OK ですよね。
うん。
あの、ベルトロがなんか、バレリアみたいなやつには、俺みたいなずるいおじさんが必要なんだよっていう。ジーンとかすごい好きです、
うん、
俺。
うん。ね、この後、そのね、バージョン 5.1 と2の話もしますけど、
はい、
ベルトロってどこか信用を受けないように見えるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
態度もそうなんですけど、
うん、
でも、あの、従順な、あれですよね、部下ですよね。
そうです、そうです。実はすげえいい。
そうそう。あの、関係性にしても、
うん、
まあ、声にしても、うん、ナウシカの、あれの関係に似てますよね。
クシャナ殿下ね。
クシュナと、
あのね。
うん。もう、黒田もなんか、短い夢だったな
そうそうそう。
ピコーとか行くじゃないですか。
そう。
もう、その移り身の速さたるや。
そう。んで、ちょっと黒田は意識してますよね。
あの、ベルトロさんね。なるほどね。うん。うんうん、それはそうだな。
うん。
そうですね。
でもあの二人は本当最高にいいですね、あの掛け合いとか。
うん、
あとあの、子供の、あの、バレリアを見た瞬間にあの、背筋がゾクッとするあの、ベルトロがまた、
バージョン 5.2 の話ですね、これね。
うん、
あの、バージョン 5の、最初のストーリーですけど、
はい、
あの、なんですか、鉄砲玉みたいに走ってくる、もう一人の配下のね、
はい、
あの若いお兄ちゃんが、
はいはい、
がいたんですけど、もうストーリー上、あ、こいつは逆に信用を受けねえなって思ってたら、あ、案の定ねっていう。
はい、そうですね。
うん。
案の定でしたね。
あの、間違った忠誠心ね。
そうそうです。そうですね。
うん。ですね。うん。他の国どうでした？あの、アスバルのとこの、
はい。
ゼクレスのあの、お母ちゃんエルガドーラ。
はい。はい。
まあ、やっぱりそういう、なんか、あの、なんていうの、いけすかないお母ちゃん役っていうのは必ず出てくるんだろうね。
あの、まあ、ドラクエらしいキャラって言えばドラクエら
しい。そうそうそうそうそう。
あの、なんつうんだろう。まあ、胸くそ悪いっすよね、でも。すっきりしないっていうか。
うん。
ストーリー進めてっても。
そうですね。
うん。うん、あの、5.2 の状態でもやっぱりスッキリしなかったですもん、僕。
ああ、はいはいはい、わかります。
そうですね。
おって。
あ、あとね、なんか、あの、なんだっけ、アスバルが、
うん、
なんだっけ、街の中に、
うん、
あの、身分を隠して、
コトヤ。
そう。六大陸道でしたっけ、う
ん、はいはいはい。
ネーミングセンスが抜群ですね。
そうですね。
うん、
あ、すばるな、まあ、好きな、まあ、女性ファンは多そうな気もするんですけど、どうなんでしょう。なんか、マザコンキャップ。
うん。
まあ、セットであのね、もう一人のあの、女の子の子。
あの、はいはい。なんかリベンディーちゃん。
リンベリー。
リンベリー。
あ、リンベリー。
リンベリー。
うん。リンベリーのキャラクターもね、あんたは、こちらのプレイヤーに向かって、私のために働きなさいよみたいな感じじゃないですか。
そうです。あれももうザ・ドラクエの女の子って感じですよ。
ああ、まあ、リッキーが好きそうな感じ。うん。
バージョン2にもいましたよね。
うん。セレドンの男ね。
う
ん。
リゼルタと、何で
したっけ名前がいちいち出てこないですけど。う
ん、はい。
あの姉妹ね。はい。
リゼルタ、はい。
うん。
とかもなんか似たような性格じゃないですか。
うん。
あ、そうですね。
うん。女王様気取りの女の子っていうか。
うん。
ドラクエっぽいなと思います。
まして、声がついたがゆえにさ、うん、その性格付けももっとはっきりとできますし。
そうですね。うん、
そのくせですよ。あの、バージョン 5.2 では。
うん、
大活躍じゃないですか。
うんうんうん、
あれは見てて面白かったですよ。
うん、 そうですね。
うん。
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 そっか、大活躍でしたね。
うん。あと、うん、終わってからやるサブストーリーもなかなか面白かったね。
はい。
あ、リンベリー周りのやつは。はいはい、
うん。
うん。
うん。あの子をトランプにしたら楽しいなと思うんですけど。
なるほど。
あ、やりませんでした？
うん、地味、いや、ない、リンベリーはなかったっすね。
リンベリーないっすよね。
ないっすよ。あ、まあ、あれですよ、2回目の追加で出てくるじゃないですか。
声って言えば、ちょっと話ずれますけど、うん、ダストンが1位だったじゃないですか。
うん。
声つくっていう確約があるじゃないですか。
はい。
どうなんだってことは、5.0、5.7、ストーリー、バージョン5のどっかで絡んでくるのか、もしくは、トランプになるのか、どっちかなと思ってるんですけど。
確かに、何か配役したら、1個で、その何、バレンタインイベントだけで使われるということはないですよね。
そうですよね。
うん。
まあ、一応、今の発表では、来年のバレンタインで、声が、その、っていうか、優先的にノミネートされるからってことでしょ？
まあ、そうですね。
うん。声が聞きたい人は、ぜひ投票してくださいっていう
こと。なるほど。じゃあ、ストーリーに絡んでくるとか、そういうことじゃないです
か？そうそうそう。あくまでイベント。
そう。
ただ、小豚さん言うように、
はい。
そんな無駄遣いはしないと。
そうですよね。せっかく声を当てるなら。
そうそうそうそう。
まあでもこの魔界に関してはなかなか絡みづらい気はしますよね。
うん、そうね、ストーリーとしてはなんですけどね。あ、でも。
と、やっぱりトランプが一番いいのかなって思うんですけど。
今回の竜王様みたいなね、形もあるからな。
竜王とか、まあ声は大抵でも実はドラゴンクエストライバルズでついてるんですよ、もう。
そうみたいですね。
竜王も、ライバルズでおなじみで、
うん、
すごいいい声優さんだなと思ってたんで。
うん。
変でも聞けてよかったなと思いますね。
はい。あとは、あれですね、ユシカですね。
ユシカ、はい。
ユシカといえば馴染んでしょ。
馴染む。
はいはいはい。
うん。
もう馴染んの人気がすごすぎて。馴染んが一挙出れば、なんか、かなり上位出られたんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。ナジーンは、やっぱ、ユシカとは違う、やっぱファン層いますよね。
そうですね。
うん。
うん。
僕もナジーン、ナジーンがいたらナジーンに投票したもんなと思いますね。
長身ですしね、うん。
そうですね。
長身。あと何です。背筋がピーンと伸びた、いつもの立ち方。
うん、
そして、形を崩さないで立ち方するし、
はいはいはい、
なんたって眼帯でしょ。アイパッチ。
そうです。もう、属性要素がありすぎるっていうか、はい、元王子ですしね。
うん。ああ、そうですね、うん。そういう属性もありますね。
元王子ですし。
うん。
うん。
こういうなんか。
うん。あ、そうね。はい、ナジーンのその出生っていうか、の、
はい、
なんだか、はい、ネクロデア王国？
そうですね。
うん。昔の、昔、本来王国だったところに訪れたんですけどね。うん、
はいはい。
うん。あそこのサブストーリーというか、メインストーリーに絡んだ、お話に関しても、結構面白かったですね。
ああ
。そうですね。まあでも、ナジーンが、もうこれ言ってもいいんですかね。ナジーンの最後のシーンね。
うん。
賞賛あったんかって話なんですよね。復活させたはええけど、やられたじゃないですか。
あ
倒すつもりやったんやろうけど、あれ倒さずに、あの主人公がおらんかったら、僕らがおらんかったら、えらいことになってたと思うんですよ。うん、ちょっと、ね、いいキャラやのに、うん、最後はちょっとかわいそうやなと思いましたね。
うん。
うん。
あれが 5.1 の最後でした。
そうですね。
そう
で、ユシカが失意に、
はい、ね、はい、
打ちひしがれる感じでしたね。
うん。
そうですね。
うん
うん、三国。他にも、主要キャラクター、まあ、特に声が当てられてるキャラクターが何種類かいるんですけど、
はい。
まず魔戦教っすね。
はい、
まず初登場時っていうか、なんですか、階段登って奥に行く途中の、
はい、
あの、天つくでしょ、スーパー天つく。
はい。
あいつがあいつなわけでしょ、
あいつがあいつなわけですね。
ひどいですね、あれね。
あの、声の話でいくと、魔戦鏡の声って、
うん、
声優さんのファンには申し訳ないんですけど、全然頭に入ってこないんですよ、あの声が。あの、バージョン変わると、ストーリーを、前回までのあらすじって話してくれるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、魔戦鏡の声なんですよね。
そうですね。
これ、入ってこない。
あの、これまでのお話ってやつでしょ？
そうそうそう。うん、もうちょっとここだけはごめん喋んないでくれるみたいな、読むからみたいな、なんか思っちゃうんですけど、もう全然入ってこないんですよね、あの人の声が頭に。それだけまあ特徴的な素晴らしい声なんでしょうけど、ちょっと物語で読み聞かせっていうとちょっとちげえなと思いますね。
うん、はい、声で言うと、
はい、
あのバレリアの榊原さん、
うん
うんうん、すごく好きな声優さんで、すごく嬉しいんですけど、はい、前も言いましたけど、やっぱちょっと、最初は喋りが遅かったんですよね。
うん。
ああ、うん。なんか遅すぎて、ちょっと違和感があったんですけど、
うん、
これさっき言ってしまいましたけど、5.2 になったらすっげえ早くなったんですよ。
ああ、そうかも。
うん。全然違和感なくなったんですよ。
うん。
あ、すっげえ頑張ってくれてんねんなと思って、
うんうん
うんうん、今ほんまに 5.2 の段階では違和感ないんで、
うん
うん、あ、声優さんすごいなと思いましたね。
ねえ、榊原さん、うん、もう言うならば結構おばあちゃんでしょ。
おばあ、そうそう
そう、もう結構お年召してる、
おばさまを好きってるでしょ、うん、
だって、
うん、
ねえ、僕ら子供の頃から知ってる声優さんですよね。
そうそうそう、そうですよ。うん、だから 5.0、5.1 の頃はおばあちゃんが喋ってるかのように聞こえてたんやけど、
うん、
5.2 になったらすっげえ早く喋るようになってくれて、
うん、
うん、すごく聞きやすくなりましたね。
そうです。オープニングの時も、ゆけーとか
って。そうそうそう。
え、あれ大丈夫みたいな。
うん、まあそうですね、まあ、僕らの中ではやっぱり違うキャラクターがやっぱりね、刷り込みがあるんで好きな声だっていうことで消化できるんですけど、
うん、
若い人にはどうかなっていう心配はあったんですよね。
そうですね、そうですね、
うん、
それは、
うん、魔戦鏡と並んでイルーシャ、
イルーシャ、はいはいはい、
うん、まあ最初の頃こそね、あの割と、うん、出てきたはいいけど、ね、キャラクターが薄いというか、まあ何の役目も、まあ果たさなかったのがバージョン 5.0 なんですけど。
そうですね。
うん。
うん、
もう、たどるごとに、キャラクター性が出てきてる感じはありますね、
う
ん。
はい。
うん。まあ、現時点でも謎は謎ですよね。
うん。まあ、あのね、いわゆるバージョンヒロインっていうじゃないですか。
はい。
うん、まだ、謎のまんまじゃないですか。なんですか、アンルシアにしても、
はい。はい。
あの、エステラにしてもさ、割と序盤からもうキャラクター推しだったじゃないですか。
うん。
イルーシャ違いますもんね。
そうですね。
うん。
うん。自分を犠牲にするタイプですよね。
なんか魔性の巫女だっけな。
うん。
いう形なんですけど。
うん。
うん。
いや、好きですよ、僕は。
そうですか。
うん、
アジさん、ちなみに、イルーシャのあの、おまけコンテンツしました？
ああ、しました、しました。
あ、小豚さんとアジさん、あれどう思いました？
まあ、いいんじゃないですかね。
ああ、まあ、各バージョンにある、ああいう、探させる系のやつやなと思いましたけど。うん、
あとは、あれですよ、と、エステラのぬいぐるみ集めみたいな、
うん。
そうですよね。
俺、
う
ん、正直言うと、
はい。
あの、できれば、イルーシャ、ヘタ馬であってほしいなと思ったんですけど。
ヘタ馬、ああ。
うますぎるんですよ。見てきてその程度みたいな絵を描いてほしかったんですけど。あ、なんだ、普通に綺麗に描く人なんだって思っちゃって。
いや、ヘタやと次から探すの嫌になります
ね。あの、何、5.2 は使 き合ってくれたとしても。
でもなんかそう。どんな下手馬の絵なんだろうって、なんか興味湧きますね、それは。どんな変な絵を見せてくれるんだろうっていう。
そう、どんだけ探してきても、どうせあんな絵描くんやろうと思ってしまうから
。あそこが見たいなーって言ってね、連れてって、この程度かっていうね。
あ、それは面白いかも。
ね、
うん、そっかそっか、そんなことだ。
うん、あとは、はい、5.2 とか、
はい、
あ、5.11 か、
はい、
1のストーリーはなんだっけ。魔界大戦でしたっけ。
魔界大戦、
は
い、うん、
で戦争になりましたよっていう話でしたね。
そうですね、
うん。
あと、あれが出てきましたね、あの、息子。マデサゴーラの息子。
お、ペペロゴーラ。
うん。
ペペロゴーラいいっすね。
うん。
だから、少年ジャンプ的キャラクターでも
う、すっげえクソガキですね。
うん。なんかでも、まあ、いいと思いますよ。はい。
いや、まあ、だから、大魔王が世襲じゃないっていうことが、よくわかりますよね、うん、あれね、うんうん。
そうですね。
うん。
いや、それにしてもね、だから、あの、うん、亡き、マデサゴーラ大魔王って、
うん、
すごい人だったんですね。と思うんですよ、やっぱ。
実は、あの、実はすごい人だった。ね、でもあの、マデサゴーラのやったこととか考えると、
うん、
なんか、トーマを、無駄に、なんか無駄にっていうか、ね、トーマに許されないとしてしまったり。
そうですね。
ちょっと、やっぱり、悪人なんですよね。なんあの、2でやったことになると。
う
ん、
で、そうそう
そう、僕思うに、そのバージョン2が終わった後、うん、実はマデサゴーラっていいやつだったんじゃねえかみたいな、
うん、
なんかネットで、こう、話題になったりしたの知ってます？
うん、あの、ただの絵の好きなおっさんだみたいな話でしょ。
そうそうそう。だから、なんつうんだろう。全部じゃないにしろ、マデサゴーラっていう芸術家推しみたいな、
うん、
ああいうキャラクター性って、僕はプレイヤーが育てたと思ってるんですよね。
でも、あながち間違いじゃないですね。
で、あの、リーネと同じで、
うん、
リーネも、プレイヤーが育てた分が大きいと思うんですよ。
うん。
あの、なんか、なんかセレブで、ちょっと、高く止まってるみたいな、
うん、
あんなキャラクター性っていうか、
うん。
なので、うん、そういったところもなんかあの MMORPG の面白いところかなと思って見てますね。
うんうんうん。まあ、だから実際やったことはとんでもないことがあったんですけどね。
うん、そうなんですよ。ナンバー、バージョン2だけ見ると本当に嫌なやつ。
うん。
うん。
うん、まあね、ドラゴンクエストっていうのは、魔王を倒しに行くゲームなので。
そうですね。完全懲悪、ね、うん、基本。
まして、バージョン2なんていうのは、
うんうん、
あ、やっと見え隠れしてきた大魔王なんだねっつって行くわけだね。 それはもう ごもっともですわ。
うん、
うん、
うん、まあなんでペペロがこの先実は主人公が自分のじいさんを殺した張本人だったって知る瞬間があるのかなっていう、
うん
うん、
うん、それはあってほしいですよね。
その時どういう反応かなって想像してみてるんですけど、
うん、
主人公に対して怒りの感情を湧くのか、それとも、まあ弱、まあなんだろう、なんか弱肉強食じゃないですけど、魔界ってそういうとこじゃないですか。
うん、
強いものが弱いものを収めるっていうか。
うん、
なので、まあ、お前の方が強かったんだからしょうがないよなってさらっとこう流しちゃうので、どっちなのかな、どっちかなのかなと思ってて。
ペペロの、うん、ペペロの親父さんのお袋さんっていうのは、
はい。
つまり、マデサゴーラの息子ないし、息子なんですよね。
はい。
っていうのは、ほら、幼い時にもう亡くなってて、あの、じいちゃんが、うん、じいちゃんから育ててもらったみたいなもんだっていう言ってたじゃないですか。はい。親父が死んだ原因って我々にあるんじゃないでしょうね、まさか。
ああ、いや、それは考えたことあったけど、どうなんでしょうね。父さんなんでしたっけ。
あ、どうでしたっけ、ね、
あの、なんですっけ、うん、あの、なんだっけ、鬼面同士の。
はい。
はいはいはい。
お月のロ、ジーヤみたいなのがおったじゃないですか。
うん。
あの人が、ペペロゴーラお坊ちゃまは、幼い時に、お父上を亡くされてねえっていう話をしてたじゃないですか。
うん。
うん。なので、ねえ、どうなのかね。
そうか。
うん。いや、どうなるかわからんけど、そのペペロゴーラは何かあってほしいです。ここの先、もうちょっと、うん、うん、成長するなり、なんなりしてほしいなとは思います
よ。そうですね。バーディー 5.2 の方、最後の方なんか、なんか、ふふんみたいな感じで、どうだみたいな顔してましたよね。
うん。
うん、
そう。今のところね、自分のね、おじいちゃんの仇に玉座まで用意してくれたらいいやつですからね。
あの玉座がね、最初見てわからんかった。昨日僕思い出で見たら、
はい、
どう見てもカブトムシなんですね、あれね。
そうそうそう。
そうお前の
気づかんかったけ
ど、ね。まあ、よう。クワガタモチーフですよね。
そうそう。おじいちゃんはそうやったけど、今回一本角やから、カブトムシなんやなと思って。
そうなんですよね。
うん。うん、
え、
まあ、彼には今後期待ですよ。どうなのか。
はい、
うん。
今ちょっとね、ウィキペディアも見ながら今喋ってるんですけど、はい、
うん、
ジルドラーナって誰？
ん？
なんでしたっけ、それ。
もう一回読みますよ。
はい。
新魔元宮殿にいる魔族の女性、クエスト、剣魔の背中の依頼者。昔を滅んでしまった剣魔一族の末裔で、一族に伝わる奥義、剣魔権限の習得方法を探してた。こいつか！
ん？
ん？
うん。証を調べると、不思議な文字を、サブクエストに出てきたやつですね、彼女。うん、あ、証を、剣魔の証を手がかりとして、親父が、名高い剣士だった父親が残した、剣魔の証というものを手がかりとして、探してきてくれ、言うて、いうクエストだったんですよ。
ありましたね。
ゼルドラドの娘ですよね。
そう、ゼルドラドの娘が出てますわ。
うん、
いや、思い。はいはいはい。
あ、はいはいはいはい。
へぇ、こんなん出てきたよね。へー。ザ・中間管理職ゼルドラですよね。
そうですね。
うん。
バカい。お、バージョン4はすごい好きですね。4より好きかも。4もいいな、好きでしたけど。
うん。うん、4ってね、やっぱタイムリープするじゃないですか。
はい。
若干ね、ついていけないと分からなくなるんですよね。
ああ、何年前何年前。
それでも、それでも 0.51 が上がるたんびに、一回一回、一応、お話自体はこう、別の世界になるから、一個だけ理解すると、まずね、その後の続きのストーリーに関しては、それぞれ合わせてみないといけないんですけど。
そうですね。
うん。ただ、この5は、かなりこう、なんか、一連の流れ、ストーリーを見せられてるって感じがあって、とてもいいですね。
うん。
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 はい。さて、バージョン 5.2 の、
はい。
話でしたけど、あ、俺 5.2 に出てきたキャラクターの中で一つだけ言いたいことがある。
はい。
バルディスターの話になった時に、
はい。
バレリアがいなくなってるじゃないですか。
うん。
で、バルディスターを、なんていうの、なんていうの、あいつが、バレリアがいねえから、俺のもんだーっつってるやついたじゃないですか。
兄弟ですか？
ギャノン兄弟。
はいはい、は
い、うん。あいつのバッカみたいで面白かったですね。
まあまあまあ、そうですね。あれもなんか、直端で面白いですよね。
俺がよーっつって。
もう甘 ぱそれでいいみたいなやつですね。わ、うん、かりやすいですよね。
うん、そのくせ兄弟殺されて怒ってるんですね。
そうでしたね。うん、そうそうそうそう。バカ兄弟。うん、
バカ兄弟ね。
バカ兄弟。
いいですね。うん。です
ね。うん。いましたね。あの兄弟はすごい、なんか分かりやすくていいキャラでしたね。
そうそう。あの、うん。あの、魔界に行ってね、やっぱキャスト発表されてる連中ってのは、やっぱ、あの、ストーリーに大きく絡むんですけど、はい、今のギャノン兄弟をはじめとして、この、はい、あの、ムービーに登場する、その、モンスターキャラクターも、みんな声つくじゃないですか。
はい、はいはいはい。
雰囲気壊さなくて、とてもいいですね。
はい。
モブなのに。
そうですね。うん。うん。なんかあの、もうちょっと、バトル中に喋ってくれてもいいのになとも思ったりします。ドラクエ 11S って、やりました。
あ、やってない。あ、体験版をしましたね。
中ボスとかが、普通になんかの、なんかボミオスとか喋るんですよ。
ほうほうほうほう。
はい。呪文唱えるときとかなんか自分の名前言ったりするんで、
うん、
おかっこいいなーって思ったんですけど、うん、そんぐらいちょっとね、ガンガン喋ってくれても楽しいなーって思います。
ドワラジ
ー。はい、5.2、はい、の話をちょっと、はい、やりましょうか。
はい。
うん。
あの、やっぱ喋りたいのは、うん、あれでしょ？三国で争って誰が大魔王になるのよ。
うん。
っていう話をしてて。
はい、はい。
で、それぞれに、バルディスタは、
うん。
バレリアを失った。
はい。
ユシュカ、ファラザードは、ナジーンを亡くしてしまった、ユシカが、もう失意の、はい、ね、はい、もう呆然として、はい、もうそれどころではないみたいな感じになってる。
はい。
アスバルは、まあ、母ちゃんを葬ったのもありますけど、
うん、
もういいわ、俺は、って言ってるんですよね。もう、ない、三つどもえの戦争どころでない状態ですね。
うん、
で、そんな中、お前がやれよって言われたわけですね、我々。
はいはい。
これ、率直に、お二人、どう思われました？
でも、5.0 のエンディング付近でもう、大魔王お前だって一回言われてますもんね。
あ、そうでしたっ
け？なんか素質があるとすれば、なんかお前だみたいな感じで。
うん。
うん、言われてたんで、まあまあ、そうだね。まあ、フラグが立ったかなっていう感じがします。
まあ、バージョン5を単体で見ると、
うん、
いい意味で裏切りっていうかね、その、今までの僕らからしたら敵の側のトップに立つってことじゃないですか。
うん、
そういう意味でのサプライズはいいと思うんですけど、
うん、
ドラクエ10全体で見ると、
うん、
いいのって思ってしまうんですよね。
まあ、それは多分、うん、今後のストーリーの完結次第ですよね。
そうそうそうそう。うん。これから多分ね、納得させてくれるとは思うんですけど、
うん、
現時点では、僕は、喜べる状態ではないんですよ。
うん。
いいのかな、アンルシアとの関係とか考えたり。
うん。さっきのトーマーの件もね。
そうそうそう。
まあ、ね、そうですね。魔界のものイコール敵ではないってことを多分 5.0、5.1 で、プレイヤー側に教えてくれたっていうか、っていうのもあると思って、うん、なんだろう、もう魔界のものイコール敵だって言ったらもうなんか人種差別になっちゃうなと思って。
あ、だからさっき小渕さんが言ったみたいに完全懲悪じゃないっていうことを、
そうですね、
をやってるんですけど、僕はどっちか言ったら完全懲悪であってほしかったんですよ、魔界っていうのは。
ああ、それは分かります。その気持ちは分かります。うん、だって、うん、僕ドラクエ4で、
うん、
デスピサロの悲しい話があるじゃないですか。
うん。
うん。やめてって思いましたもん。なんか、もっと、 気持ちよく倒させてって思いました。
はいはいはいはい。
最初にやった時ちょっと、うん、敵側にこうかわいそうとか思わせないでって、
うん、
そういう気持ちもあるので、まあ、うん、もう分かります、そう思う、
うん、そうそう、今その気持ちなんですよね、うんうんうん、だからバージョン2でやった先代大魔王のことを考えると、その地位につくわけじゃないですか、
うん、
じゃないですか、僕らがね、
うん
うん、アンルシアの気持ちを考えたり、その時の、いや言うたら今の偽グランゼドーラとか、
うん、
あの辺のもう苦しみとかを考えたら、
うん、
大魔王になってよかったのっていうのはすごく引っかかるところなんですよね、
うん
うんうん、だ多分この先それをスカッとさせてくれることをすごく願ってるんで、僕はいい具合にはまってると思うんですよね、
うん、
あの、うん、あの例えばですよ、こんなにゴロッと話が変わるっていうのは、うん、あのドアちょっと 2,3 回前のドアラジでもこのドアクエ10の話をした時に言ったんですけど、その 5.2 じゃないですかまだ、
うん、
あの、ストーリーで言うと 5.0、5.1、5.2 だから3回目なんですよね、ストーリーの展開っていうのは。
うん。
こう言ってたんですけど、まだ序盤じゃないですか。
まあ、起承転結の、章か転。
まだ章っすよ。
うん、まあそんな感じですよね。
こんなにゴロッと変えて大丈夫って思ったったりもするんです
よね。多分この先まだまだいろいろ、うん。裏切ってくるんやと思うんですよね、僕らの想像をね、
うん
うん、だからそれはいい意味で僕のモヤモヤ感はいいステップだと思うんですけど、
うん、
現状僕は喜べない状態です、この大魔王になって城を持ったことっていうのは、
うん
うん、
あのあれですよね、なんだっけ、ドラゴンクエストシリーズのお約束ルールとして、
うん、
大魔王を現る、イコール勇者現るなんですよね。
そうですね。
はいはいはい。
必ず、対になる勇者が現れ、
うん、
魔物を討伐する方向に、お話が、をやってくれるのが勇者だっていうスタンスなんで。うん、
そうですね。
で、今回もバージョン 5.2 の、本当に最後ですよね。
うん。
はい。一度エンドを迎えた後なんですけど、我らがアンルシア姫が再覚醒するんですよね。
勇者復活ですからね。
スーパーサイヤ人みたいなところ
、ね。な、な、うん、衣装かっこいいのもいいんだけど、あんた、って。
バチバチ言ってましたよね。
うん。
うん。なので。
これ一悶着あるでしょ。
そうでしょ。要はて、あの、アンルシアに対する敵対するはずなわけですよね。
うん。いやし、まあだから、先代の大魔王のやったことってすごいことやったじゃないですか。
うん、うん。
もう、偽の、何あっちを作ったわけで、偽の世界を作って、
うんうん、
散々、勇者の一族を、その、殺したり、いろいろやってきて、ものすごいことをやってきた後がまなわけですよ。
うん。
が我々でいいのって、なんかちょっと役的に足りてないっていうか、そのうん、僕らでいいのって思ってしまったんですよね。あんだけ世界を作ってしまうぐらいの、みんなに夢を見させるぐらいのことをやるような大魔王じゃないですか。
うん、
うん、もうなんたらの世界とか言ってこう何加速するな世界みたいな戦い方をするような、
ね、うん、バージョン2のラスボス戦ね。
そうそうそう。
はいはいはい、
あんな戦い方俺らに今できるかなとか、ね、なんか そんなんを考えてしまった
んです。でもね、なんか、あれですね、うん、なんかそんな、ことをプレイヤーとしてさせてくれるなら、
うん。
あ、それはそれでやってみたいかなって気がしますけどね。対アンルシア戦か。
うん。いや、まあまあ、それは多分事前に、うん、止めてくれるとは思いますけど、止めてくれんと嫌ですけどね、アンルシアと本気で戦いたくないし。
ですね。
うん。
そうですね。
またあれですよ、なんだっけ、ゼルドラドの手先になったトーマー兄さんと 対面するときの、あの、はい、アンルシアが、あの、何、レイピア持ちして、
はい、
あの、何、斜めに走っていくようなやつだったじゃん。はーって言って、あのシーンの、あのシーンで、あの、トマニーさんって顔した時の、あの、またあの顔見なきゃいけないんですよ。
俺あの時泣きましたからね。
うん。
アンルシアにこんな顔させんじゃねえよって泣いてました。かわいそう、トマニーさんだって分かってたけどかわいそうって。
うん。あと、魔戦鏡ですよ。
そうね。
うん、
うん、あちょっとだああんな展開大丈夫って思いましたね。
そうそうそう、これが一番びっくりですよね僕はね。
うん、
あのなんかやべえ兄弟ですよね。破壊を支配しようとしている二人が、あのしかもなんかもうほぼ癒着みたいな感じで。
そうなんですよね、だから
やべえやつだな
と。トップ大魔王、トップである大魔王とそれを任命する魔戦鏡両方とも人間っていうね。
うん。
しかも兄弟
っていうね。
しかも兄弟。
ああ。
どんな言ったんだよと思いました。
で、出来レースですよね。人から見たらね。
そう。
うん。で、先代の魔戦鏡にたまたま拾ってもらって、なんか、才能あるから言うて。
お前がやれよ、でしょ？
そう。そんなのあると思いますけどね。ほんで、そう勢い余って後継者になるでこう大いなる闇の根源と契約してしまったとか言って、いやそんなうっかりしてしまうもんなんて思う。
バージョン3とか4とか駆けつけてくれたじゃんって思うわけですよね。
まあ、うん、あの後の話にはなるんでしょうけどね、うんうんうん、その兄弟にしては、
うんうん、
まあ時間を泳いでますからね、
うん、
ちょっと時間にあれ長くとどまってらんないんでしたっけ。
そうですね、
うん、ね、
あうん、で今回はそうね、魔族の契約をしたからあの安住の地を見つけたみたいな感じなんだ、当初はね、
うん、そうなんです
。あいや でクライマックスシーンですよ。
はい、
あれはなんですか、まさか本意じゃないんでしょ。
そうですね、
兄弟の
何なんでしょうね。
うーん、そうです
ね、別のものが乗り移っちゃったとか操られてるとしかなんか思えなかった。だからもしくは他に対、なんか他に目的があって。
ね、なんか、これでそなたはその大魔王となったって、どうか魔界を導いていってくれ。たとえこの先何が起ころうとも。って言った後にやってる行動なんですよね。
うん。
魔将魂呼び出すっていうのはね。
そうですね。
だから、やっぱ何かしらの思惑はあると思うんですよ。
そうですね。
もうあれですか、うん、なんですか、ネプチューンマンなのに、倒してたのに、もっと強いパーフェクト超人がいるみたいなこと聞かされたみたいな話です、これ。
そうか。うん、
あまあ一応、だから、大いなる闇の根源と契約してるから、
うん、
そっちを裏切るわけにいかんから、
うん、
私を止めてくれぐらいの、ことなんかもしれないですよね。
ああ
。うん。まあ、その辺は分からへん。大体からしてね、もう何百年もこの、まあ、戦況をやってるわけじゃないですか、うちの兄弟は。
うん、うちの兄弟は。
あの、世界が滅びかけたバージョン2の時、見てたんでしょ、
うん。うん。ようやるなと。
知ってたんや。
うん、
俺らが。
そもそも、吹っ飛ばされる前のエテーネの村で、何マデサーゴーラの手先のメルゲルが村滅ぼしたの見てるよねっていう話ですよね。
そうです。
そう、見てるんですよ。ねえ。その辺を全て説明してくれたら僕はもう大拍手ですよ。
そうです
ね。うん。そこまで行って 5.、バージョン5の進化が問われるとこかなと思うんですよね。今のところはこうどうなんねやろうっていう楽しみである状態ですわ。
うん。うん、そうね。なんかドラクエって良くも悪くも、
うん、
全部説明しないところがあるじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
な完璧にこうフラグ回収してくれたりはしない気もしますね。
ああ、なるほど。まあでも堀井さんはそんな感じやったけど、ドラクエ10に関してはある程度フラグは回収してるかなとは思うんですよ。
ああ、なんかあの申し訳ないけどバージョン4が終わった後、うん、あのベルヤーデが
あれね。
あったか、頑張った時、私は一人で何してたと思う？聞いて。しかバーンって出てきて。
はいはい、
こんなことあると思って。
うん。あれはだからストーリー上見せれなかったんで、すべての回収は文章でやります。
そこをファンに想像させるのがドラクエじゃなかったのって思って笑ったんですよね、お前。
そうそうそう。だから、基本、謎は謎で残さず全部回収していくのがやり方かなと思うんでね。点に関しては。
そうか。ああ、そうか。小豚さんは、あの、メレアーデの出しゃばり加減があまりってことですか。
そうなんだけど、お前、それ全部、何説明すんのとか。はい。
まあ、出なかったら説明があまりにもつかんっていうところはありましたけどね、あの時点でね。
まあまあまあ、そうですよね。
うん。
事務的すぎてびっくりしました
ね。テキストで終わらすんやん。
そうそう。
あ、はいはい。大変だったね、つって。
そこにはサブストーリー的なものはないんか、みたいなね。
本当ですよ。
うん、
あれじゃないですか。ほら、なんと魔王城与えてもらったじゃないですか。
はい、
はい。
どう思いました？
僕は、便利施設が増えたなって思いました。
でかって思いましたけどね、僕はね。
うん。当然、利便性考えて、そこに、はい、あらゆる施設を置くのは当たり前だと思うんですけど、
はいはい、
他のところが割とスカスカなんで、
はい、
そうですね、もっと使えるお城というか、楽しめるお城であってほしい。
まあ、これからなんか増えてくるんじゃないですかね。
そうですね。
うん。
あ、そうなんですか。マイキャッスル構想のこれ。
あの、エテーネの村みたいな感じで、ちょっとずつ、こう、なんか、増えてくるんじゃないですかね。
あ、お面白そうじゃないですか。
もしくは、第二の王家的なものが、実装されたりとかね。
なるほど。
うん。うん。
でも、まあ、あれですよ。次の日ね、うちの、クリアした後、あれですよ、プレイをしてもいない神さんに、
はい、
今、魔界のなんかお話なんだけど、火の魔王になったすら、はぁって言われました
その、字面だけ見ると、昨日魔王になったって。大丈夫みたいな感じじゃない
ですか。それ倒しに行くお話なかったって。そうなんだけどね、成り行き上ね、成り行き上魔王になるものなのっていう
人、まあ。まあ、便利施設ですが、魚交換山でいるんですよ、ここ。うん。
そうですね。まあでも、現代というか、アストルティアに戻るときには、帰る場所がいつも得丁寧になるっていうのは不便ですけどね。
そうね。
うん、
今やっぱね、何かね、レベル稼ぎとか、経験値稼ぎにしても、なんですか、満員細胞狩りにしても、
うん、
やっぱ向こうでやることが多いです。魔界でやることが多いので。
そうですね。
バンマンにすることですよね。
うん、
向こうから戻ってくるのがあそこですもんね。
うん、あと、魔界がもともとアストルティアの一部だったっていうね。
うん。
はい。
うん。で、そっから、大いなる闇の根源が、侵食していって、でもそこを切り離してしまったっていう。
うん。
うん。だから、もともとそこに住んでたアストルティアの住人たちは、魔界の住民にならざるを得なかったっていう。
そうですね。
うん。
うん、だからアストルティアを憎んでるっていう、なんか、憎悪の連鎖みたいなのがあるんですよね。
うん。
うん。まあ、この辺は、でも、うまい説明やなと思いましたよ。
うん。
魔界にいた時に、その、ご種族がおるのが違和感やったんですよ。角が生えてる種族。
うん。
あれをどう説明するのかなと思ったら、ここでうまいことを説明してくれたんで、
うん、
なるほどなと思
って、ね。そうそう、俺もあれね、キャラの焼き増しなんだろうなってずっと思ってましたね。
うんうん
うん、
その割には、その、道具使いの職業クエストの時に、
はい、
魔界から来たっていうモンスターが、僕らのこと見て猿って言ってたんですよね。いや、お前らの魔界にもおるやろうと
思って。なるほど。
あと、5.2 で気になるところはね、バレリアが一旦姿が子供に変わるじゃないですか。
うん、
ティリアになってたじゃないですか。
うん、
はいはい、でも、記憶はバレリア様の記憶のままじゃないですか。
うん、
はい、めちゃめちゃ良い子になってませんでした。おばあちゃまの役に立ちたいのって言ってましたよ。
あ、そうですね。
で、それを、我々に見られてますからね。よくそっから、あ、またバレリア様に戻れたなと思って。
うん、
あれなかなか勇気あると思いますよ。
バレリアに戻る瞬間のムービー、めっちゃゾワッとなんかなんだろう、背筋がこう、ゾクゾクしたというか。
うん。
すごくかっこよかったですね。
かっこよかったですよね、ここはね。
うん、はいはい。
うん。すごいかっこよかったんですけど、ティリアの時も、バレリアの意識あったんやんって思って、あれ恥ずかしくないんかなと思って。おばあちゃんも言うてたやんと思って。
あ、そうですね。
うん、もう、いいよ、もうバレリアはいいよって思ってたんですよ。
そうそう、二度と戻るつもりがなかったからね。うん。うん、あと、この大魔晶器に出てくる魔晶痕の説明ね。
うん。
これ、いきなり出てきたんですけど、
うん、
この説明って、オジャロスの、ゼクレス城の、オジャロス、おじ、
うん。
魔王になろうとしたおっさんですけど、うん、こいつの部屋の本棚に説明が書いてあったんですよ。
うん。
ま、大魔晶器に、その魔晶塚が できて、そこから、うん、稀に魔晶痕が現れるみたいなことを。
うんうんうん
うんうん、ストーリー上の説明じゃなくて本棚に説明してただけで、
うん、
あ、これここ読んでなかったら魔晶痕って何のこと
って、まあ、いわゆるなんかポットでっぽいんですよ ね、
そ う、
なんです
ね。そうそうそう、うんうん、
ポットでっぽ
いね、魔晶痕っていう言葉自体が初めて出てきましたからね、ここでね。
そうですね。
うん、まあだから、まあこの辺に対してもまだ謎で、ここから、大いなる闇の根源、ジャゴヌバがどういう現れ方をするのかでしょうね。
うん。
うん。
うわ、ジャゴヌバ。
まあ、うん、あれですよ、その、まあ、特に5あたりが、印象的な、魔界じゃないですか。ドラクエ5、はい、まあ、いろんなほら魔界の解釈ってあると思うんですけど、天の魔界はあれですよ、なかなか俺は好きですよ。
うん。
モンスターと共存しながら、それぞれになんか別に穴っぽい連中だけじゃなくて、
うん、
うん、なんか彼らは彼らで生きてるなっていう。ちゃんと商売してたり ね
。魔界の連中、魔界の住民ってアステルティアのその道徳観とはちょっと違うところで、でもしっかりこう仲間を追いやる気持ちとかもあっていいなと思うんですけど、
うん。
うん。
うん。まあ僕は古い考え方で、やっぱり魔界はもうちょっと混沌としてほしかったなと。暴力が支配する世界の方がいい。そうそうそう。
つまりバレリアのいなくなった時のバルディスタとかみんなが好きだったし。
そうそうそう。 それこそ魔界やと思うんですけど、ただそれを、バージョン5通してずっとやるのはしんどいなとは思いますけど。
あ、まあまあそうですね。
うん。ただ僕の想像する魔界はそっちやったんで、ちょっとした違和感はやっぱりずっとありますね。いいやつすぎるっていうね。
うん。
うん。アスバルとかあの辺はちょっといいやつすぎるなと。
うん。まあ、魔王感がないかな。
うん、バレリア様ぐらいがちょうどいいかなと。
うん。
ああ。バレリア、もともと、まあ、これから明かされるかもしれないんですけど、
うん。
なんで、バルディスタは、アストルティアに進行してきたんでしたっけ？なんか、ちゃんと説明されてない気がするんですけど、なんて言うんだろう。大義なき戦争を仕掛けてきたような気がするんですけど、
どうでしたっけ？
なんかね、
うん、
あとなんでピュージュとかもなんかあっさりあんだけバージョン1から引っ張ってきてあっさり死んじゃったな、
うんうん、もうちょっとなんか謎ありますよねピュージュってね、
うん、なんかねキルバーン的な感じなのかなと思ってたら、
うん、
うん
う
ん、あまあ魔界がなかなか統一できひんからアストルティアを攻略してしまって一歩抜きんでようとしたみたいな話じゃなかったですかね。
ああ、でしたっけ？
魔界の中で、うん。ちょっと均衡を保ちすぎてるから、
うんうんうんうん、
今のうちにアストルティアを我が手に収めようみたいな。
うん。
違ったら申し訳ないですけど、うん、そんなイメージやったですね、僕はね。
うん
うん、そのくせ、ユシカの爆弾一発であっさり帰ってきますもんね。
そうですね。うん、そうですね。あと、まあまあ、だから、ゼクレスの、アスバルは、
うん
アストルティアに憧れすぎてて、うん、一旦家庭教師になってましたからね。で、いいんかと思いましたけどね。
あの、アスバルのいらん子って言うなよ、うん、お前みたいな目がね。
そうですね。あ、ほんで、さ、オーディスと一緒に、うん、なんか、シーカーの遺跡におった時に、なんか、うん、我々、こう、我々が行った時にね、
うん、
なんか、そうだ、積もる話もあるだろうから、僕はその辺りを散歩してきますよ、言って、さささっと。
気が利く。
気聞かせすぎやろうと思って。すごいなと思って。
相変わらず、オーディスはもうかませでしたね。
そう
ですね。オーディス。
王子なのに、魔界からね、ぴょっと現れたアスバルに家庭教師してもらうって。
え、どんだけなんかセキュリティガバガバなんでしょう、あの
だんだんオーディスだけじゃないんじゃないかと思ってきますよね、ね。ベリナードという国をこう疑い始める。大丈夫この次の王政は彼で大丈夫みたいな。
絶対セキュリティガバガバですよ。
ねえ、ほんまにアスバルが悪いやつやったらいい。いっぺんにね、首取られますからね。
ウェラショット、陥落ですよ。うん、ね、うん、
そういう意味では、バレリアよりも攻略は上手かったかもしれないですね。
あ、そうですね。
うん、
人に取り入ることはね。
ドラダチ。
そんなとこですか？ 5.2。
そうですね。
でも、アニさん、あれですか、なんで魔王になったんだっていうのが一番こう、話したい部分だったんですね。
あ、そうですね。いや、魔王になったことの是非ですよね、その、
うん、
みんなは賛成してんのか。
ああ、僕はもうこれからだなっていう感じですね。
実に俺は、展開、話の展開が、を見たときに、ああ、なんか、まあ、再三再四ですけど、 ああ、ドラゴンクエストだなっていう感じはあるんですよ。
うん
うんうん、あ、こう来たみたいな、
うん、
のはあるので、まあ、やっぱここからの展開ですね。
ツイッターとか見てたら、まあ、ネタバレまではしてないんやけど、その魔王になったことを匂わせるツイートが結構あって、
うん、
結構好意的に受け入れてる人が多いなと思って。
ああ、そうなんですね。
うん。ああ、そうなんやと思って、僕はまだこの段階では好意的には感じれん。
うん、
あの、裏切りはあったん、ストーリー的なそのサプライズはあったんやけど、
うん、
ここで魔王になることはどうなんやっていう引っかかりがすごくあったんで、
うん、
うん、そういう話はちょっとしてみたかったんですよ。
まあね。
なるほど。
うん。
まあ、この先期待ですよね。まだまだありますからね。
はい、
うん、
はい、
はい。
うん。5.、いくつまで
?5.4 とか、まあ4まではあるでしょうね。これまでの流れから考えると。
4まではあるでしょうね。
はい。
うん、ねえ、だいたい2年ぐらいですもんね。
そうですね。まあ2年弱ですかね。
2年ぐらい。で、次のバージョンまでってなってるので、
うん、
まあ、まあ、バージョン 5.5 ぐらいまでは多分続くとすると。はい、割と次のバージョン 5.3 のストーリーって重要じゃないですか。
そうですね。
うん。
すげえ気になりますよ。あの、オープニングで出てくるあの黒仮面みたいなの出てきますかね。
おうおうおう。
戦ってる。
うん、
ああ、なんか一人なんか最後の最後になんかモブみたいな思わせキャラがおったでしょ。
う
ん。なんか白髪か銀髪のなんか。
イルシャの兄弟みたいな。
そうそうそうそう、そんな感じの。
うん。
あれがどういうキャラなんかっていうのかね。
うん。
うん。
うん
ね、
うん。はい。
楽しみにちょっとバージョン。
そうですね。
5.3 の方をね。ですね。うん。まあ、あの、かなりね、
はい、
バージョン5途切れ途切れというか、喋りたいところ喋ったみたいな部分あるんですけど。
はい。
ね、皆さん、どう、クリアされた方、どう思われてましたでしょうかね。で、あれですよ、これ、ここまで聞いた方、あの、はい、ハッシュタグドアラジでつぶやかないでくださいね、感想。
そうですね。
はい。本当に、ドアラジのネタバレのせいで、私、ね、はい、ネタバレ踏んじゃったみたいなのになると嫌なんで、くれぐれも、感想ツイートには、ハッシュタグドアラジをつけないでください。
いや、まあ、だから、ネタバレにならないように注意して、
感想欲しいですね。はい。
うん。
ということでね。はい。
うん、
じゃあ、締めましょうか、今日は。これで。
はい。
はい。
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッター、ハッシュタグ、ドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリにてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
兄と
小田健司でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。